浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、ウジバシックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回も前回に引き続き作曲家の林哲司さんをお迎えしました。林さん、今回もよろしくお願いします。
今後音楽の方向性っていうのが、もうパソコンでこれだけのスペースの中で音楽を作るっていうことが、もう今受けてる80年代の音楽とは如実に違うじゃないですか。
ちょっと違ってるね。だってその少なくともさ、80年代ぐらいまでは作詞家作曲家が一人で作詞作曲やるか、あるいはまあせいぜい2人か3人ぐらいだった
よね。
今はもうね、作詞作曲家が5人より少ない曲なんてほとんどないからね。
そうですね、まあ、それだけ自分のパーツっていうのが、
そう
多分あるんでしょうけど、
だってそのトップライナーっていうね、上のメロディーをちゃんと書く作家っていうのはほとんどいなくて、ある部分をララララララとかっていうと、ああそれいいなってそこだけ取って、だから 3.8% とか 1.5% とか、作家のもう作家が10人ぐらい並んでて、こいつは 3.何%、こいつは 1.5%、こいつは 2.何%とか。
それは誰、プロデューサーがそういう配分するんですか？
プロデューサーとその各作家のマネジメントとが、うちの作家はこれだけ寄与してるから何パーセントだとか、
ジョンとポールのどちらが作ってもジョンとポールって時代とは違います、
ね、もう全然それは彼らはさ、頭からじゃあ俺たちともかくどっちがメインをやっても、ジョン・ポールで50-50ねっていう話をしてたからずっとそれで来てんだけど、だからほとんどそのポールが書いてんのにジョンも名前あるし、ジョンが作ってんのにポールの名前がっていうのあるけどね。
面白いですね、でもね、時代ですね、やっぱり。
時代でね。だからまあ僕がそのラップあんまりね、自分で個人で好きじゃないっていうこともあるのかもしれないけど、
同じです、
ラップの曲で、まあ、確かにラップだってそのメッセージがすごい普遍的なもんだったらね、残るものはあるかもしれないけど、なんか5年後10年後に残る曲あんのかなっていう ね、
やっぱり最後は口ずさめるかどうかっていうところ、
だと思うね。
それは映画音楽にも僕は感じまして、最近の誰とは言いにくいですけど、最近の映画音楽、特にアメリカの映画音楽を聞くと、映像にすごく密着してるんですけど、これがおかしくてですね、遡ればハリウッドの音楽っていうのは、マックス・スタイナーとかビクター・ヤングがつけてた時代っていうのは、メロディーもあるけど密着する音楽っていうのがほとんどだったんですよね。極端に言うと、陶器になってから流しっぱなしでそこに音楽つけるみたいなこともありましたから、それとね、似たような傾向で、今もう映像に密着しすぎてて、その中からこう別曲でタイアップで、テーマソングは織り込められるってことはあるんですけど、映画の中から必然的にこう生まれてくるような、例えばヘンリー・マーシニーでの、
ムーンリバーとか、
ムーンリバーとか、そういう形の生まれ方っていうのが久しくないんですよ。
ましてやさ、ブッチ・キャシディに雨に濡れてもなんていうのが絶対出ないね。
出ないですね。だからそれがなんか、今の映画音楽作家っていうのがちょっと寂しいなって気がするし、
そう、映画音楽っていうのもね、そのマックス・タイナー、ヘンリー・マンシーニーたちの、時代から新しい時代へのこう、あ、時代変わったなって言ったのは、イージーライダー、
ね、ニューシネマで、
イージーライダーが、要するにあり曲を集めて
コンピレーションみたいな、
そう、
サウンドトラック版がそういうボーカルもののコンピレーションみたいな形に、
そうそう、
初めですかね、
だから もともとは予算がなくて、
そういうことだったんですか。
予算がなくて、対価に曲を作ってもらうあれがない、予算がないから、ステッペンウルフだなんだっていう、そのレコード会社 ABC ダンヒルか、その会社の持ってる現場を使えて、しかもなんとかって話がちゃんとつけられる曲を集めてね、 でもあれはあれですごいいい。
そうですよね、うん、でそれ以降でも80年代でも、うん、ほとんどそういう作り方、トップガンもそうだし、うん、そういう作り方をしているサントラっていうのは多いですよね。
そう
で一方でバカラックも同時期でしたけど、うん、ニューシネマとしては、うん、あのブッチ・キャスディ、うん、明日に向かって打てもご覧になって どうでしたかその映画音楽。
いやだから、うん、ここでこの曲出すんだ
そうですよね、うん、
で、まあ、あの自転車を乗るね確かに
晴れてる日ですよ。
そうだから確かにこの自転車のとこには合ってるなとは思ったけど、逆に言えばあの曲を生かすために自転車入れたんじゃないかなとかって
。遊びのシーンっていうのはあの海外の映画ってうまいですよね、うん、そういう部分はね、うん、で僕はもう事前にあの曲雨に濡れてよがヒットしてましたから、うん、自分の頭の中はもう雨のシーンでもう完璧に出来上がってたんですよね、うん、で見たらもう晴れてるところをポール・ニューマンとキャサリン・ロスがもう自転車漕いでるんで、うん、あれ裏切られたと思いましたけど、うん、一方でですね、やっぱりニューシネマってバカラックがあの西部劇をやった時にあの一方でモリコーネもすごいんですけど、うん、バカラックがあの西部劇につけた音楽っていうのは今までにジョン・スタジアムスとかの映画で使われてたものとははるかに違って、うんうんうん、なんでシングルシンガーズみたいなスキャットで闘争のシーンに使われるだろうとか、そういうなんか裏切られたような気がしましたけど、新しいなっていうのはものすごく感じましたね。その辺がやっぱりモリコーネもあのマカロニウエスタンで今までの西部劇とは違う音楽をつけてましたから、やっぱりそういう意味では映画作家としても2人とも優秀だなっていう感じはしますね。
モリコーネってのもすごいね。
すごいですね、うん、メロディーメーカーとしてやっぱり確実にその心に残るようなメロディーで、うん、僕はあの自分自身が思ってるのはそのジョン・ウィリアスあたりから最近のその作家に多い書き方なんですけどね、うん、あのジョン・ウィリアスのメロディーでもスターウォーズの途中まで歌えるんですけど、うん、最後まで歌えないんですよ。だから今の本当に作家っていうのは音楽そのものを書ければあこれはあの何の音楽だって分かるんだけど、第三の男みたいに本当にチターだけでやった音楽が耳に入って、うん、映画館出た時にそれが口ずさめるっていうような音楽の存在がなくなってしまったなっていうことは感じますね。まあ、これはちょっと眉を染めたくなるような話ですけど、うん、そういう対策でも何でもあのわずか、数分にまとめた
そ う, ね、
そういう見方が若い人たちの間で
倍速とか、はい、3倍速とか、
あるいはイントロがいらない、ヒット曲だとかそういう思考がありますけど、
いやもうそれにはもう絶対賛成できないんだけど、ね、だってムーンリバーのね、うん、イントロがあってムーンリバーじゃない、はいはい、それをね、うん、それなしでね、そのイントロの時にあ次ちゃんとあのボーカルが出てくるなっていう、うん、
ワクワク感
じゃない。そう、
そうですよね、うん、物語 の, あの序文ですからね。 それがないっていう
か、なしていきなりね序文なしにこう本編直っていってね、うん、
ですよね、うん、なんかその読み解くっていう楽しみみたいなものを全部排除しちゃった、うん、その情報として入れてれば友達にも語れるっていうそれでしかないようなね、その文化の捉え方っていうのはちょっと寂しいなっていう。
いやだからその今 TikTok のね、うん、あので流行ってる曲っていうのが全部イントロなしで、
あ、そうなんですか、
う
ん、
もうすぐサビっていう曲があれだから、あ、それが世の中に受けてんだとすると、うん、俺はちょっとこうダメだなっていう。
いや同じですね、うん、でもその反発もあるんじゃないですかね、うん、一方だから80年代の音楽が今シティポップっていうカテゴリーになって、うん、当初は一つのブームとして、うん、もう去るんではないかって言われてたものが、うん、もう3年も4年も続いてるってことは、うん、最初僕はすごくその受け取り方としては非常に嫌だったんですよね、うん、日本ではリバイバル で,、うん、で向こうではリバイバルじゃないんですけど、でもそういうこうなんていうのか過去のものを捉えてるっていうようなことが、自分が例えば新しい音楽をやって若手と組んでやったとしても、いやー80年っぽくていいねって言われちゃって、ちょっと待ってよって、シンセでこれだけの音使って新しいことやってんのにそういうのっていう自分なりの憤慨があったんですよ。でも ふって考えてみたら彼らそれ称賛して言ってて、うん、で僕たちがモータウンフィリソウルでいいね
と、
はい、うん、そういうカテゴライズした音楽にもうなってきたっていうことは、あ、これは残るなっていう感じはしますね今ね。そういうなんかこう安心感みたいなものはありましたけど、
そのシティポップのね話で林くんがなんかで、ね、真夜中のドアと、うん、それからマリアさんのセプテンバーの作り方が全く逆だっていうふうに、はい、なんか言われてたのを見たことあるんだけど、はいはい、具体的にどういうことなの？
具体的にはですね、うん、ちょうど同じ79年だったんですけど、うん、まずセプテンバーを、うん、宮田茂樹さんから依頼されて、うん、まあ優秀なプロデューサーでしたから、うん、セプテンバーって文字だけは、うん、See you in September から来てると思いますけど、うん、
それはハプニングさ、
そうですね、うん、もらってて、うん、で書いた段階でシングルってことをこう言われてましたから、うん、すごく分かりやすいメロディーを書いたんですよ、うん、で僕としては彼らマリアさんと、宮さんが来た段階でちょっと照れるような感じで、うん、本当出していいのかなっていう気持ちで出したら、うん、宮さんの判断としては、うん、もうこれぐらい割り切ったメロディーでいいって言われて、うん、まあ、その聞き返せじゃないんですけどアレンジにちょっとポップっぽい、できる限りポップの要素を入れて、うん、で予想外だったんですけどデビュー前のエポのコーラスが入って、うん、あれはすごく肝だったんだと思うんですよね、うん、それで竹内まりやさんのあのボーカルの質感で松本隆さんの詩を歌い込んだ時に、うん、こんな極端に言うと、まあ、京平先生的な発想だと歌謡ポップスを書くような作品が、うん、もう和製ポップスっていうところまで全体が仕上がった段階では来てたんですよ、うんうん、その半年後に一方で金子春彦さん、うん、キャニオンのディレクターから、うん、もう洋楽にもう準ずるような書き方していいって言われて、うん、もう、まあ、ステイウィズミーって歌ったかどうかちょっと記憶ないんだけど、うん、まあ、大体僕はそういう洋楽の慣用句みたいなことをありながら歌っちゃうんで、それで歌って洋楽英語がハマってもいいような感じのものを作ってアレンジして松原美樹さんの、うん、声が入ったら、うん、まあ、日本語ですからね、うん、まあ、彼女が19歳にして、非常にジャージーなボーカルの質感を持ってて、うん、それが三浦さんの詩によって日本語の、ポップスになって、うん、中和したところでまたセンターに近づいてくるんですよ、うん、だそういう両極端の書き方が全く違うものが、うん、やっぱりボーカルの色合いというものによってまとめられて日本のポップスになっていくっていうことを2曲でまざまざと見せられたことが後々やっぱりすごく自分がものを作ったりとかプロデュースするにおいてものすごい参考になっていった。それで極め付けはその後の3年後に来る悲しい以来なので、自分が上国歌ばりの洋楽的なこうフェイクを入れたようなメロディーを書いて出したところ、まあ、シングルでもなかったんですけどね、そしたら出来上がったところに関西弁の言葉が入ってて、正直自分の中で描いてたものから崩れた段階でもう自分はダメだと思ったんですけど、それを僕たちも時々意図的ではないところで聞かされる場面っていうのがあるんですけど、街中で流れてきたやつを立ち止まって聞いた時にやっぱり自分がいいメロディー書くことに終始してましたけど、最終的にはそこに言葉がはまって最後は歌い手さんがそこに息吹を入れるっていう、曲を書くっていう概念ではなくて歌を書くっていう姿勢にならなきゃダメだっていうことも分かって、それから自分が、まあ、ほとんどの場合僕曲先でメロディー書くんですけど、先陣切った段階で次のパートナーの作詞家の人たちが言葉がどういう言葉がはまるかってことを意識するために譜面化するときに、メロディーを若干整えたりとかっていうことは言葉を意識しながらやるようになったんですね。それからはだいぶその日本のポップスとしての書き方っていうものが自分の中で定着したような気がしますけど、
でもそのセプテンバーのね、はい、コーラスを入れた宮田君自身がコーラスやってたから、ね、ああいうコーラスになった気はするよね。
そうですね、だからの物が完成するっていうことの中のエピソードっていろいろな要素が絡まって、うん、一つのものになってくんだなっていうこと
で、そうだってそれで宮田君が自分が歌ってた、うん、でしかも その自分がこれからデビューさせようと思うエポがいたっていうね。
そうですよね、うん、だからその辺がプロデューサーとしてのいろいろな先の見解も含めて、うん、セプテンバーっていう言葉を洋楽のエッセンスから得て、うん、セプテンバーっていう詩の世界を松本さんに依頼するっていう、うんうん、そういうなんかこうクリエイティブな、あのクリエイティビティっていうか、そういう想像力っていうのが今もっと欲しいなって気がします、
ね、いや、どう考えても宮田君はそのハプニングスの衆院セプテンバーを頭に置いて林、ね、さん、あのぜひセプテンバーっていう曲で書いてくださいよって多分注文したと思うもん、ね、
そうですね、実際聴かされましたから。
あ、そう、
聴かされましたから、うん、あの曲はあの曲で素晴らしい、
ね、いや、すごい、俺はもうね、あの曲大好き、うん、
だからコーラスのブリッジのところでコーラスで使ってるのがその言葉が入ってるからじゃないですかね、うん、面白いですね、うん、
Stay With Me は、はい、あのパラシュートのメンバーなんかが後ろあの、はい、バックやってるの、あれ金子くんがあのパラシュートもやってたもんね、確か。
そうですね、でもそれは意識じゃなくて、当時はやっぱり、うん、作曲家作家も入れ替えがあった時期で、うん、ちょうどターニングポイントでしたけど、うん、ミュージシャンもやっぱりドラムだと村上さんだとか、うん、あるいは林達夫だとか、うん、そういう新しいタイプのこうミュージシャンたちに入れ替わってる時代なんですよね。で、僕が、スタジオワークをやる時のやっぱりインペクにが呼んでくれる人たちっていうのは、うん、ファーストコールの人たちっていうのは、うん、おのずからああいうメンバーが集まってくるっていう、うん、まあ、多少 の, その入れ替えの違いっていうのはありますけど、まあ、ほとんど、まあ、彼らがやってくれるってケースが多いですね。でもやっぱり彼らのすごいところっていうのはその譜面から如実にその空気を吸い取って再現してくれるわけですから、うん、それは素晴らしいものだと思いますね。ね、
だけどその宮田君も金子春彦もね亡くなっちゃってね。
そうですね、まあ、でも、まあ、自分もいずれはそうなるんですけど、あの作品を残せてるっていうことは、うん、まあ、彼らがそういう関与して生み出したっていうことを僕たちももちろん参加したわけですけど、作品だけは残っていくってことは、うん、まあ、何よりも松原美樹さんが、うん、まあ、44歳で亡くなられた後にね、うん、こう全世界で時空を超えた段階で自分の歌声が全世界で流れるっていう脅威ですか、うん、それはまあ本人はまあ天国の、上で本当にどういうふうに受け取ってるか分かりないんですけど、でもこういうことが起こるんだっていうことはね、うん、あの死後もあるんだっていうことは不思議ですよね、うん、音楽の力だと思います
ね。それで、まあ、そのシティポップのね、うん、あの広げるのにナイトテンポっていう韓国の DJ が結構すごい力を貸してくれてるんだけど、はいはいはい、彼 の, あの動きなんかどう思います？
そうですね、あのそれはもう国境を越えて日本の音楽、その当時の音楽に興味を持つってことも今的だなっていう感じは受けますよね、うんうん、それはやっぱりネット社会になって、自分の興味の対象っていうものがつぶさにそこの中で入ってくる、うん、それから文化としてそれを自分の中に取り入れるってことで、もう一つ、まあ、彼が再編集でしたっけ、あのリアレンジっていうか、まあ、その辺が自分の中で取り込んだものを今度自分のエッセンスの中でまとめるっていうね、そういう新たな、そこからまた新たなものを作り出そうとしていることについては、まあ、面白いなっていう感じはしますね、うんうん、そういうなんかこう過去のもの、温故知新じゃないんですけど、うん、過去のものの良さっていうものを引っ張ってきて、うん、それで新たに自分自身が感じているものをそこをアディショナルしていくっていうことは音楽の一つのスタイルとしては、うん、当然時代としてはあるべきもので、じゃあ自分に振り返った時に僕らはやっぱり、50年代のミュージカルの影響を受けたりとか、うん、いろいろなところの要素っていうのが入ってきていますよね、うん、そういう形で音楽っていうのはどんどんどんどん進化していくのかなっていう気はしますけど、うん、
浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス、次回もお楽しみに。